第60回
スクールライフラジオクリヤマスクラジクリヤマ開学ラジオもみんな聞いてね。
皆さんこんばんは。 FM クリヤマパーソナリティの橋本純一郎です。この番組は栗山町内各学校の児童生徒学生の皆さんが自らの声で学校のことや最近の気になる話題などを伝える学校ラジオ番組です。今週の放送は北海道開国士学校の学生の皆さんと私橋本で北海道開国士学校の開学ラジオ第15回の放送をお送りしていきます。それでは早速北海道開国士学校の学生の皆さんを紹介します。まずは一言自己紹介お願いします。
北海道開国士学校39期生1年浅野祐愛です。出身は平取町で趣味は友達とゲームをすることです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
同じく39期生1年野口智子です。出身は室蘭市で趣味は映画鑑賞です。よろしくお願いします。
お願いします。北海道開国士学校町外から来る学生さんがとっても多い学校なんですけども、浅野さんはピラトリ町出身。
はい。
ピラトリってどういう町ですか？
ピラトリはやっぱでも栗山町よりは田舎になってしまうんですけど、やっぱり山に囲まれてるのですごい自然豊かで空気も新鮮でなんかゆっくり過ごせる場所なんですね。すごい。
うん。ピラトリって栗山町からと車でだいたい
1時間半ぐらいですかね。
あ、じゃあ結構近くの、ね、はい、町なんだね。うん、そして野口さんは室蘭市。
はい、
うん、室蘭ってすごい海のイメージがあるんだけど。
そうですね、海沿いに面してて工場が結構立ち並んでるんですよね。それで風景が綺麗で気象条件が合えば雲海とかも見れる地球岬っていう岬があって、うん、そこから見る雲海がとっても綺麗です。
でも家で海見ながら生活してたんでしょ？
そうですね、海は見えます。
いいなあ。遠くだとどこまで見えるんだっけ？
函館の駒ヶ岳の方までしっかり見えることができます。
すごい。自宅で海見ながら駒ヶ岳とか函館見えちゃうの？
そうですね、小学校とかの教室からもしっかり見えるので、社会の時間にあそこの山を知ってるっていう話題が一回上がったことがあります。
うん、すごい。社会科の授業の教材が見えるっていう絵とかも描いてたんでしょ？
そうですよね、結構工場夜景とかも描くんですけど、うん、そういう遠くの風景描いたりとかもしました。
うん、それ授業で。
はい。
うん、ね、海帰ったってことなんですけども、うん、浅野さんはそういう学校の授業で絵描くってなった時にどんな絵描いてたんですか？
私の学校はやっぱり日高ってことで馬が有名なので馬の絵を描いてました。競走馬っていうよりはその競走馬になる前の馬たちがなんかまあいるので、そこにお邪魔して絵を描くっていう感じでした。
うん、へえ、じゃあもうそういう馬がもう身近にある。
あ、そうですね、
通学路とか近所にもそういうもう大間さんの牧場が。
はい、いっぱいありました。
浅野さんのビラトリ町ってトマトのイメージがあるんだけど、
はい、
トマトジュースとか。
はい、トマトジュースとか、まあなんか和牛も有名なので和牛カレーみたいな。
和牛カレー、レトルトになってるやつ。
そうですね。
いいな、和牛カレー。なんかレトルトだったらちょっとお取り寄せとかもねできそうな。
はい。
あとトマトジャムっていうのがあるって聞いたんですけど。
はい、なんか普通のトマトジャムじゃなくてその緑のまだ熟してないトマトをジャムにしてるんですよ。うん、私も食べたことはないんですけど、うん、ちょっと物珍しいんでよかったら食べてみてください。
浅野さんの話聞いたらビラトリ町のものいろいろ買って食べたり行ってみたくなりました。野口さんの出身地室蘭でも定番の焼き鳥以外の名物何かありますか？
うずらが有名で、生うずらの流通が 100% らしいので。
へえ。
かなりその給食とかでもいろんなメニューにうずらの卵が出てきてます。なんかあんまりイメージがないんですけど、そうらしいです。
道内シェア 100% なんて知らなかったです。これからはうずらの卵を食べるたびに室蘭市を思い出すことになると思います。2人はそれぞれ地元を出て栗山町に来てますが、地元との違い何か感じたところ浅野さんありますか？
やっぱり自分の町よりも やっぱもうちょい大きい町なので、近くに商業施設とか立派なお家がいっぱいあって綺麗だなって思いながら見てます。
じゃあ結構いろんなお店あったりするけども、特にこのお店あってよかったっていうのはありますか？
やっぱりマックスバリューですね。
大きなスーパーが近くにある、
はい、
確かに栗山町っていろんなお店がね揃ってるからね。スーパー以外にもいろいろとねあったりするもんね、
はい、
服屋さんが近いって打ち合わせで言ってたけど、やっぱり服屋さん近いのって結構大きい？
そうですね、やっぱ近場にあるとなんかその遠くに行かなくていいのでガソリン代とかも浮きますし疲れないのでいいなって思います。
うんうん。野口さんは室蘭市と栗山町の違い感じたこと何かありますか？
室蘭市は栗山町よりかはいろんなお店が揃ってるんですけど、室蘭市の結構端の方に住んでるので、その中心街まで行くのに車で30分ぐらいかかるんですよね。
あ、結構かかるんだ。
はい、けど栗山町は、歩いたりとか自転車でもすぐ行ける距離にあるのですごく利便性が高くてすごい好きです。
確かにその、ね、街が、ね、コンパクトだからね、すぐいろんなところに買い物に行けるっていうのはねいいかもしれないですね、うん、今回は北海道介護士学校の介学ラジオ、全島各地から栗山町に来て介護士になるための勉強をしている学生さんの声をお届けします。その前に1曲、野口さん曲紹介をお願いします。
本日の1曲目は海蔵亮太さんの愛の形です。この曲を選んだ理由は歌詞に感動したからです。この曲は夫に先立たれてしまった認知症の高齢者のお話なんですけど、娘息子の名前忘れても楽しい思い出忘れても私自分が愛した夫あなただけは忘れませんという愛を歌った歌になってます。それではお聴きください。
スクールライフラジオクリアマスクラジクリアマ開学ラジオもみんな聞いてね。
スクラジクリアマ、今日は北海道介護士学校の開学ラジオをお送りしています。ここからは一つ目のテーマで話を進めます。テーマは介護福祉になろうと思ったきっかけということで聞いていきます。野口さんはその介護福祉になろうって思う前に身近にそういう職業の人っていたんですか？
そうですね、小学校とか中学校の活動でそういう介護福祉施設にお邪魔する機会があって、そこで交流することがあったのでかなり身近に感じてました。
そんなね、身近にそういう職業があったっていう環境の中でなろうと思ったきっかけは何かあったんですか？
母と姉が看護師で、幼少期によく母の病院にお邪魔させていただいたことがあったんですけど、その時に最初は働いてる看護師のお母さんがかっこいいなって思ってたんですけど、その見てるうちにその母と働いてる介護士の仕事を見て、こういう連携をしている姿を見てすごくかっこいいなっていう憧れを持ったので志しました。
看護師ではなかったんだ。
母と姉が看護師なので私もなろうかなって思ったんですけど、うん、身近に見ているのでそれなりに大変さを知っているので、
うん、あるよね、うん、
ちょっと介護福祉士になろうかなって思いました、
うん、でもその看護師さんも介護福祉士の仕事も、うん、そういう人の役に立つっていう部分では共通してるなと思って、そういう仕事をしたいなっていうのはあったんですか？
そうですね、そういう仕事したいなと思ったんですけど、どちらも人と関わる仕事なんですけど、私はその人と関わるっていう中でも生活の方に寄り添っていきたいなって思ったので介護福祉士を選びました。
生活に寄り添う、素敵な思いです。応援しています。浅野さんは介護福祉士になろうと思ったきっかけ何かありますか？
家計で言うと私の母がもともと施設の方で調理師してたので介護士っていう職をしている方と、まあ、話す機会とかもあったのと、習い事の先生が介護福祉士をしていたので、それでなんかかっこいいなとか思ったりとか紹介されたりしてなろうと思いました。
私北海道介護士学校のホームページで見たんですけども、北海道介護士学校は介護分野における人材の育成、定着促進、福祉教育の推進などを目的に北海道内のいろいろな自治体と介護人材確保に関する自治体包括連携協定というのを結んでいて、栗山町は学生の確保、そして自治体にとっても 介護人材の確保の面でメリットがあるということで、ピラトリ帳も入ってるんですけども、
はい、
それもあったのかな、その習い事の先生がピラトリ帳で介護福祉学校を知ってるっていうのは。
そうですね、その連携をしてるってこともあって、あのこの学校を進めてくれたりとか、この学校とのイベントとかもあって、なんか興味をより持つようになりました。
じゃあ結構そのピラトリ町内でも介護士学校の先生とか職員の人が実際に来てイベントをやったりとか説明会をやるっていう機会はあったんだ。
町の公民館の方でイベントがあったので、そちらで参加して興味を持ちました。
じゃあそういう参加するなんか接点みたいなものあったんだ。
はい、その時は誤嚥防止でとろみ剤のついた飲み物を飲んでみようっていうのと、車椅子を押したり乗ったりする体験をしました。
北海道介護士学校とのつながり、ご縁を感じるきっかけですね。その他の職業、何か考えたことは？
もともと高校入る時には就職しようかなって思ってたんですけど、悩んでた介護になりました。やっぱり介護って将来まで残る仕事だなって思って、やっぱ他の仕事だと AI 化でもう無人レジとか、
うん、
もうそういうのが増えてきちゃうので、介護だと自分ももっと社会に貢献できるなと思って介護っていう道に進みました。
そのね、介護福祉士への道を歩み始めたお二人ですけども、将来はどんな介護福祉士になりたいですか？
やっぱりそのご利用者の方が心地よいって感じてもらえるような介護をできるようになっていきたいと思います。
野口さんは？
今までの介護もいいと思ったんですけど、これからもっと必要とされてるか、される介護が増えると思うので、そこを考えながらやっていきたいなと思いました。
ありがとうございます。テーマ1では浅野さん、野口さんが介護福祉士になろうと思ったきっかけを聞きました。介護福祉士への夢、私も応援しています。ここで1曲お届けします。2曲目の紹介を浅野さん、お願いします。
はい、本日の2曲目は、米津玄師さんの砂の惑星です。この曲を選んだのは、私にとって、思い出深い曲で、小さい頃に 3DS のニコニコでよく聴いていた曲だからです。この曲を聴くと当時のことを思い出して懐かしい気持ちになります。昔から好きな曲の一つで、今も聴いてかっこいいなと感じるので今回選曲しました。それではお聴きください。
スクールライフラジオクリアマー、スクラジクリアマー、開学ラジオもみんな聴いてね。
スクラッチクリアマ、今日は北海道介護士学校の開学ラジオをお送りしています。今日の担当は FM クリアマパーソナリティ橋本純一郎と、
出身ビラト医長の浅野祝です。
出身室蘭市の野口智子です。
はい、この3人でお送りしています。2つ目のテーマは、北海道介護士学校を選んだ理由ということで聞いていきたいと思います。今年入学した浅野さん、野口さんですけども、浅野さん、今年入学した学生は何名ぐらいいるんですか？
今年は20人います。
あ、20人いるんですね。2人以外にも栗山町外から入学した人って？
私たち以外も全員町外ですね。
あ、今年は全員町外なんだ。
はい、
年齢層で言うと、
今一番上の方で21歳なんですけど、みんな大体同じぐらいの年齢なので、とてもいい関係を築けてます。
うん、ね、同じぐらいの年齢層の人がね、こう集まってるっていうのはすごいね、やりやすいですよね。
うん、
2人とも他の学校のオープンキャンパスとか行ったりしたんですか？
行きました。
行きました。
野口さんはどんな学校？
私の地元にも介護福祉学科のある学校があるんですけど、そこのオープンキャンパス行ったんですけど、栗山のこの学校の方が先輩たちの雰囲気もすごい明るいし、うん、先生たちも優しくって、その印象がとても強くて、この学校にするって決めました。
確かにね、そういうアットホームな雰囲気とか、雰囲気の良さってすごい大事ですよね。学校選びとか仕事選びもそうだけど、
うんうん、
浅野さんは他の学校行ってみてどんな感じでした？
他の学校はなんか先輩たちは本当に優しいんですけど、クラスの雰囲気が私の思ってる感じと違って、でもこっちの学校はすごい、なんか自分がここにいたらすごい授業しやすいだろうなと思ってこの学校に来ました。
野口さんはその話しかけてくれた先輩とか覚えてる？
はい、同じスクラジで、やってらっしゃる、橋本先輩と伊藤先輩です。
あの二人ね、はい、どんな話したか覚えてる？
そうですね、最初はまずどこから来たのっていう話から始まったんですけど、どういう趣味なのっていう話から始まって、その趣味から始まったのに、最終的にはこの学校ってこういうところいいよねっていうおすすめされて、
うん、
けどそれがなんか押し付けとかじゃなくて、すごいなんか親切に、うん、とても親身に話してくれてるので、うん、なんかとても優しくて、こういう先輩いる学校いいなって思いました。
確かにね、そうね、先輩のね話は大事だけども、その先輩以外でここに入るって決めた決め手みたいなのって何かあったりする？
やっぱ先生ですね。
先生？
すごいいつもニコニコしてて、
うん、
その正直先生たちのイメージってその介護を専門に知ってらっしゃる方だからちょっと厳しかったりするのかなって思ったんですけど、そうではなくて、そのいつもすごい親切だし親身だし、それこそずっといてアットホームな感じもあって、しかも実際入ってみてそのイメージが今でも同じなので、本当に入ってよかったなって思ってます。
じゃあそういう先生いるとね、勉強で分かんないことあってもすごい聞きやすいもんね。
そうですね、すぐ聞きに行ってます。
結構聞いたりしてるの？
そうですね、結構分からなかったり書けなかった部分があってもすぐ聞きに行ったら、あそこねって言ってすごい優しく、なんか申し訳ないなって思いながら聞きに行っても全然そんなことを感じさせないような返しをしてくれて、とても嬉しいです。
イメージと変わんなかったっていうのはね、すごいねいいですよね、うんうん、安心できる。2人とも先生や先輩の雰囲気の良さが決め手になったんですね。浅野さんは栗山の北海道科学学校、最終的に入ろうと思った決め手は何か？
やっぱりその野口さんも言ってたんですけど、アットホームっていう感じはありましたし、いざ自分が入った時にも馴染みやすいなって思ったので、この学校にしました。
学費の面では決め手になったところありますか？
そうですね、やっぱりできるだけ安いところがいいなとは思っていろいろ悩んでたんですけど、その奨学金の話とかもいろいろ教えてくれたので、この学校にしました。
ピラトリ町は自治体包括連携協定であるけど、それも関係してた？
そうですね、それを使うことでその入学金とか学費が少し免除になるので、
うん、へえ、結構金額って違うの？
結構違いますね。その特待生の制度とかもあるんですけど、その自治体のやつで特待の試験受けなくても自動的に B 判定になるっていう制度だったの、
うん、そういうところの、ね、支援ってすごいありがたいですよね、はい、勉強していく上で。野口さんはそういう学費とかそういう入試制度みたいなもの判断材料になりました？
そうですね、栄養入試で入るだけでも少し違うんですけど、うん、私はその中でもその特待生制度を使って入学しました。と基本はその特待生試験という筆記試験と面接試験で決まります。
その筆記試験ってどういう教科が出たとか覚えてる？
はい、国語と数学、あと生物と、あと社会なんですけど公務員的な分野と、あと一般常識っていう部分で出ました。
じゃあ幅広く勉強したものが出てくるっていう感じなんですね。
そうですね、けど過去問をもらえたのでそれを中心に勉強してました。
で無事特待生として入学できた。
はい、
うん、よかったよかった、うん、でさっき先生の話聞きましたけども、浅野さんは職員の人と話とかしたりする？
たまに放課後とかに少し話したりとかはしますね。と趣味が同じ方がいて、その話でよく盛り上がってました。
あのゲームの話？
はい。
その人もゲームする人なの？
そうですね、ソシャゲをよくしてます。いやなんか一緒にできるゲームではないんですけど、うん、なんか情報共有とかしていいねとか言ってました。
なんかそう職員さんともそういう話が気軽にできるっていうのがすごいいいですよね、
はい、
うん、野口さんは校長先生とのエピソードもあったよね。
この前オープンキャンパスがあったんですけど、その時に司会をやらせていただいたんですけど、うん、その時にオープンキャンパス良かったよって話しかけてくれて、しかもこういうそういうアドバイスとかも具体的にもらえたし、こういう 言葉の喋り方とか言い回しがとても良かったねって具体的に言ってくださったのですごく嬉しかったのを覚えてます。
あ、もうそこまで見てくれるっていうことですね。すごいなんかアットホームな雰囲気が伝わってきましたけども、2人は今女子寮に住んでるんだもんね。
はい、
うん、
はい、
あれ2人とも部屋は1人部屋？
そうです。
そう、お部屋ってある程度家具意識は揃っているもんなの？
そうですね、ベッドと机と棚はあります。
家から持ってきたものってある？
やっぱりゲームするのでパソコンとプレイステーションとかあとは日用品とか、まあ、もろもろ持ってきました。
まあ、でもそんなに大掛かりなものは買わずにちゃんともう部屋にあるっていう。
そうですね、
うん、いや、そういうのがね最初からあるっていうのはいいですね。あとご飯とかも出るんでしょ？
はい、
ご飯は朝と
昼と夜でも昼は注文して申請型です。
申請型でそれっていくらかで作ってもらえる？
500円ですね。
500円で作ってくれるの？
はい。
へえ、じゃあそれで届けてもらえるんだったらね、なかなか。だってお昼ご飯ってすごい困るじゃない。
はい、
お昼だってそういうお弁当なかったら
やっぱり自分で作るのはちょっと時間かかるのでお弁当あるとすごい助かってます、
ね、ご飯があるっていうだけでもすごい安心感があるなと思ったんですけども、そんなね寮生活で野口さん学生の中でもちゃんとそのまとめてくれる人がいるんだよね。
と寮長がいますね。
寮長いるんだ。
はい、
寮長さんってどうやって決めてるんだろう？
基本は前の寮長さんが次の代お願いできるみたいな感じで言ってくるらしいです。
じゃあその人がいろいろこう話し合ってルール決めたりとかしてるのかな？
そうですね、基本寮長と寮母さんが話して、
うん、
寮のルールを確かめ合ったりとかしたりしてますし、あと寮の中でなんか報告事項とかあった時はその寮の中でグループラインがあるんですけど、そこに寮長がメッセージを送って共有する感じになってます。
うん、寮長さんが寮母さんとしっかり相談して決めているんですね。野口さん、その寮生活を始めてから身についたことって何かあります？
そうですね、基本実家でも洗濯とか、まあ、料理とかはしてたので、特に大きく困ったこととかはないんですけど、うん、その共有スペースが増えたので、そのよりなんか物の扱いとか、そのこうした方がみんな使いやすいんじゃないかなっていう部分で気を配るっていうのを身につけましたね。
まあ、確かにね、そういろんな人とね生活してるからね。でも実家にいた頃からそういうちゃんと家事とかやってたの？全部。
そうですね、一人部屋を持ったら洗濯とか掃除は自分でやるみたいな感じで決まり事があったので、うん、ちょっとやる機会はありましたね。
おお、すごい偉い偉い。なかなかね、もうそうやって決めで生活してるって人もいないと思うんですけども、浅野さんは寮生活で何か身についたこと？
私は家ではよもうほぼ母がやってくれていたので、もう洗濯とか共同生活っていうのも初めてだったので、もうなんか慣れるまで大変だったんですけど、いざ慣れるとみんな優しくてすごい過ごしやすい空間になってます。
うん、そう、生活習慣とかで言うと何か寮生活で変わりました？
やっぱり早寝早起きになってしまいましたね。実家にいた頃は遅く寝て遅く起きるのが普通だったんですけど、やっぱり寮になるとご飯の時間とかもあるので自然と起床時間とかが早くなりました。
確かにそのご飯の、ね、時間決まってるとね、そこで起きないと食べ逃しちゃうっていうのがあるから。ちなみにご飯って何時から？
ご飯は6時半から8時までです。
じゃあそれまでに起きて、たまに食べ逃しちゃったこととかって？
ないです。
あ、ない、ちゃんと食べてる？
大丈夫です。
じゃあそこに合わせてこうちゃんと規則正しい生活になったっていうことですね。2人のお話聞いてると、北海道介護福祉学校は本当に安心して学べる場所なんだなということが分かりました。以上、トークテーマに北海道介護福祉学校を選んだ理由でした。あっという間に本日の放送が終わりの時間を迎えてしまいました。スクラジクリヤマ、今日は北海道介護福祉学校の放送、開学ラジオをお聞きいただきました。では今日出演いただいた学生の皆さんに今日の感想を聞いていきたいと思います。まず浅野さん、お願いします。
はい、 今日はなんかラジオに出演するっていう貴重な機会をいただけたのと、やっぱりなんか改めてこの介護の道に進んだっていうことを振り返られて、とてもいい機会になりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。野口さんお願いします。
はい、私もしっかりこんな深く振り返るってことがなかったので、改めて初心に戻るっていう気持ちができたのと、あとラジオを通してこうやって町民の皆さんとかと交流するっていうことがなかったので、こういう機会いただけてとても嬉しかったです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。本当にお二人の話聞いてると、北海道介護士学校ってアットホームな雰囲気なんだなっていうのが伝わってきましたし、また今日の放送を聞いて入ろうかなって思っている人もどんどん増えてくるかなと思います。今日は野口さん、浅野さん、ありがとうございました。本日の放送は私、FM クリアパーソナリティ橋本純一郎と、
北海道介護福祉学校39期生1年浅野祝いと、
同じく39期1年野口智子がお送りしました。
今日は最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは皆さん、せーの、
さようなら。